ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエル全軍を送った。彼らはアンモン人を打ち負かしラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムにとどまっていた。ある夕暮れ時、ダビデがここから起き上がり王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人を送ってその女について調べさせたところ、あれはヒッタイト人ウリアの妻でエリアムの娘バテシェバですとの報告を受けた。ダビデは使いの者を送ってその女を召し入れた。彼女が彼のところに来たので彼は彼女を寝た。彼女は月の者の汚れから身を清別していた。それから彼女は自分の家に帰った。女は身ごもった。それで彼女はダビデに人を送って告げた。私は子を宿しました。ダビデはヨアブのところに人を使わして、ヒッタイト人ウリアを私のところに送れと言った。ヨアブはウリアをダビデのところに送った。ウリアがやってくるとダビデは、ヨアブは無事でいるか、また兵たちは無事か、さらに戦いはうまくいっているかと尋ねた。ダビデはウリアに言った。家に帰って足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと、王からの贈り物が彼の後に続いた。しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君の家来たち皆と一緒に眠り、自分の家に帰らなかった。ダビデにウリアは自分の家に帰らなかったという知らせがあった。ダビデはウリアに言った。あなたは遠征してきたのではないか。なぜ自分の家に帰らなかったのか。ウリアはダビデに言った。神の箱もイスラエルもユダもカリーヨに住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私が家に帰り食べたり飲んだりして妻と寝るということができるでしょうか。あなたの前に、あなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません。ダビデはウリアに言った。今日もここに留まるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。ウリアはその日と翌日エルサレムに留まることになった。ダビデは彼を招いた。彼はダビデの前で食べて飲んだ。ダビデは彼を酔わせた。夕方ウリアは出て行って自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た。しかし自分の家には下って行かなかった。朝になってダビデはヨアブに手紙を書き、それをウリアに託して送った。彼はその手紙に次のように書いた。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。ヨアブは町を見張っていて、その町の力ある者たちがいると分かっている場所にウリアを配置した。その町の者が出てきてヨアブと戦った。兵のうちダビデの家来たちが倒れ、ヒッタイト人ウリアも死んだ。ヨアブは人を使わして戦いの一部始終をダビデに報告した。その時ヨアブは使者に命じていった。戦いの一部始終を王に報告し終えた時、もし王が憤ってお前に、どうしてお前たちはそんなに町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追いかけてくるのを知らなかったのか、エルベシェトの子アビメレクを撃ち殺したのは誰であったか、一人の女が城壁の上から引き薄の上石を投げつけて手別で彼を殺したのではなかったか、どうしてそんなに城壁に近づいたのかと言われたら、あなたの家来ヒッタイト人ウリアも死にましたと言いなさい。使者は出かけていき、ダビデのところに来てヨアブの伝言をすべて伝えた。使者はダビデに言った。敵は私たちより優勢で、私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めていきました。城壁の上から射手たちがあなたの家来たちに矢を追いかけ、王の家来たちが死に、あなたの家来ヒッタイト人ウリアも死にました。ダビデは使者に言った。あなたはヨアブにこう言いなさい。このことに心を痛めるな。剣はこちらのものもあちらのものも食い尽くすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃し、それを全滅させよう。あなたは彼を力づけなさい。ウリアの妻は自分の夫ウリアが死んだことを聞き、自分の主人のために痛み悲しんだ。門が開けるとダビデは人を使わして彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり、彼のために息子を産んだ。しかしダビデが行ったことは 主の御心を損なった。お祈りいたします。ご慈愛深き父なる神様、この週の初めの日、あなたが成してくださいました大きな御業を覚えて、御前に礼拝を捧げることができる幸いを感謝いたします。日常のあらゆることから手を一度休めて、もっぱらあなたを仰ぎ、また御子が勝ち取ってくださいました勝利と恵みに豊かに生かしていただくことができるこの安息日を感謝いたします。まずこの日を週の初めの日に取り分けて、心も体もあなたに向けることによって、上からの命と力とに満たしていただけることを感謝いたします。この夕べにもこうしてあなたを拝する時が与えられています。あなたの御言葉をいただいて、あなたとの豊かな交わりの時を今持つことができますように、御言葉の前で大切なことを教えていただき、あなたの御心をわきまえて、あなたの祝福の道を進みゆくことができるように、私たち一人一人を導いてください。はじめにあたり、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
サムエル記第2の11章、全聖書の中でも最もショッキングな章の一つです。神の御心にかなう王として立てられたダビデが、口に出すのも恥ずかしい罪を犯します。他人の妻を自分のものとする姦淫の罪を犯し、さらに邪魔になったその夫を殺す殺人の罪を犯します。人間的に考えるなら、このような記録は宗教の聖典に載せない方が良いのではないでしょうか。かえってこういう記事があることによって、読む人たちがつまずくことになり、またキリスト教宣教において不利なこと、不名誉なことに至るのではないでしょうか。ところが聖書のすごいところは、信仰者たちの罪の現実というものをありのままに記しているということです。むしろそこにこの罪という人間最大の問題から目を背けず、これを真正面から取り上げる聖書の姿勢があります。さて、この11章ダビデはどんな状況にあったのでしょうか。一節から、この時はアンモン人との戦いの時であったことがわかります。ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエル全軍とを送り出していました。そして彼自身はエルサレムにとどまっていました。ある人はダビデがこのようにエルサレムにとどまっていたことが問題の始まりだと言います。しかし前の10章7節にありましたように、王は必ずすべての戦いに出ていかなくてはならないということはありません。これはこの時の戦いがダビデが行かなくても十分なものであったということを示唆しています。まあ、つまり余裕ある状況であったのです。そんなある日、ダビデは夕暮れ時に床から起き上がります。ある人はこれを見て、やはりダビデは問題だと言います。しかし聖書の世界で適切な昼寝は非難されてはいません。午後に休むのは普通のことでした。これもさっきの一節と合わせて、ダビデが置かれていた余裕ある状況を示しています。これが今日の事件の背景です。さて、そんなダビデは屋上を歩いていた時、一人の女が体を洗っているのが見えました。その女は非常に美しかったとあります。私たちはここでもまだダビデを責めることはできません。彼は見ようと思って見たのではなく、たまたまそれが視界に入ってきただけなのですから。問題はその後でした。ダビデは人をやってその女について調べさせます。なぜ調べる必要があるでしょうか。それはダビデが彼女に特別の関心を抱いたからに他なりません。彼女に対して情欲の心を抱いたからです。前にも話しました通り、私はこの箇所を読むと、神学生時代にチャペルで聞いたある先生の説教を思い起こします。その先生はダビデがここで二度見たことが問題だと言いました。一回目に彼女を見たことは、これはもうやむを得ない。 これは防ぐことができなかった。しかし彼は二度見た。一別が業種に変わった。そうして彼は進んではならない道に進んでいったと。なぜこれまでひたすら神の御言葉に従ってきたダビデがここでこのようなことを自分に許したのでしょうか。それはこの時の彼が繁栄と安泰の中にあったことと無関係ではなかったと思われます。苦しい時、困難のただ中では必死になって神様により頼み、謙遜にまた懸命に神の言葉に従ってきたダビデでしたが、今やイスラエル王国の基礎は固まり、周りの国々にも次々に勝利をし、アンモン人との戦いにも出向かなくて良い状況がありました。そんな成功に次ぐ成功の中でダビデの心に隙ができていた。神の御言葉にこそ従わねばという真剣さが消えていた。それに代わっていつしか、今の私ならば少々好きなように生きてもまあ大丈夫であろう、それによって今のこの祝福の状態がぐらつくことはないだろうという慢心、あるいは気の緩みが生じていたのでしょう。この最初の始まりの戦いで悪に心を許した結果、ダビデは暴走します。彼は彼女について調べさせ、その結果ウリアという兵士の妻であることが判明します。これが分かった時点で少なくともブレーキがかかるべきでした。どうして他人の妻、結婚している妻を自分の欲望の対象にしてよいでしょうか。しかし一旦崩れた堤防は抑えが効きません。ダビデは王としての権力を乱用して彼女を召し入れ、ついには床を共にします。彼は会員してはならないという実会の第7回をもちろんよく知っていたでしょう。また夫ウリアがこの国のために戦場で働いているという陰でこんなことをするのは部下への甚だしい裏切り行為であるということももちろん分かっていたでしょう。しかしダビデは今王の立場にある者として、自分がしたいことは何でもすることができます。その特権を用いて彼はとにかく自分がしたいと思ったことをしたのです。直前の9章と10章では見てきました通り、ヨナタンに対し、また異邦人の王に対し真実を尽くしたという王の姿、これを私たちは見てきました。このヘセドというヘブル語に象徴される真実を尽くす王の姿がありました。ところがこの11章ではそれとまるっきり反対に、他者の真実な関係を破壊する行為に出た恐ろしい王の姿を私たちはここに見るのです。ことはこれですみません。ダビデはある日、私は子を宿しましたというバテシバからの知らせを聞きます。さて彼はどうしたでしょうか。かの日からこの時まではしばらく時が経っていましたから、彼は犯した自分の罪を振り返って悔い改めるということも可能ではありました。ところがこれを聞いて彼が取ったのは自分の罪を隠蔽するという道でした。ダビデはウリアを家に帰らせ、バテシェバの胎に宿った子はウリアによるものだと思わせようとします。彼はウリアを呼び寄せ、ヨアブは無事か、兵士たちは変わりがないか、戦いもうまくいっているかなどと尋ねます。本来これはもっと責任がある立場の人に聞くべき言葉のように思います。不自然な会話です。そして彼に家に帰って足を洗いなさいと言い、彼の後から贈り物がついていきます。これもまた不自然です。なぜ王は突然私にこんな良いことをしてくれるのか。やましい心のある人はこのようなことをするものです。ですから私たちも普段そうでない人がいつになく親切で愛想よく接してきたら、何か悪いことを隠しているのではないかと思わなくてはなりません。 ところがダビデが願った通りには進みません。ウリアはなんと家に帰らなかったのです。なぜあなたはせっかく私が言ったのに帰らなかったのかとダビデが問うと、ウリアは11節のように答えます。神の箱もイスラエルもユダも借りるように住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私が家に帰り食べたり飲んだりして妻と寝るということができるでしょうか。あなたの前、あなたの魂の前に誓います、私は決してそのようなことをいたしません。そこでダビデはもう一晩泊まっていきなさいと言って、その晩の夕食会に招きます。そしてご馳走を食べさせ、酒で酔わせれば彼の固い決心も弱まり、ついには家に帰って妻と寝るのではないかと期待した。ところがウリアはここまでしても家に帰らない。なんといういまいましい高潔な人間であることか。この結果ダビデは心を決めます。もはやウリアを殺す以外にこの罪を隠す方法はない。彼はヨアブに手紙を書き、ウリアを激戦の真正面に出し、彼が撃たれて死ぬようにせよと指令を出します。そして17節にあるように聖書は淡々とウリアが戦死したことを記します。ダビデはこうして自分が覗き去りたい相手を自分の手を汚さず他人の手で簡単に殺しました。しかも戦争でやむなくそうなったと思われる仕方でこれをしました。後に報告を受けたとき、ダビデは25節で、このことに心を痛めるな、剣はこちらのものもあちらのものも食い尽くすものだと、いかにも懐が広く物分かりが良いようなその指揮官を演じています。そして27節ではバテシェバを自分の妻として迎えました。何事もなかったかのように月日は過ぎ去りました。ダビデは自分の権力を使って自分のしたい通りのことをこのようにして全て成し遂げたのです。しかしこの章の最後に短くも恐ろしい御言葉が記されています。27節の後半、しかしダビデが行ったことは主の御心を損なった。注目に値することは、この章で主という言葉が出てくるのはここが最初で最後であるということです。ここまでひたすら動いてきたのはダビデでした。彼がやりたい放題のことをし、また自分の罪を隠蔽するためにあれこれ行動してきました。しかしこの一番最後の部分で主は全てを見ていたと語られています。原文ではこれは主の目に悪かったという表現です。主の目がそこにあったのです。このことは私たちに何を教えるでしょうか。それは主は時に黙っておられて、まるでそこにおられないかのように私たちに感じられる時がありますが、実際はそうではないということです。私たちも今日の章のダビデのように、何か悪を行っても主がすぐに介入されないということがあります。むしろかえってそのことによって物事がうまくいく場合がある。誰にも気がつかれていないし、神様にもそのことで特段咎められたりしていないし、罰されるようなことも起こってない。すると私たちは思うのです。神様もこのことを知らないのではないか、あるいは知っていたとしてもこのような小さなことはいちいち咎めないのではないか、これくらいのことをして生きても問題ないということではないか。しかしそうではないのです。この章でずっと出てこなかった主、ダビデが忘れていたその主の目というものが最後にしっかりと記されています。すなわち主はこの11章の間、初めから終わりまでずっとそこに行ってこれら全てを見ておられた。そしてそれは主の目に悪であったと言われています。 ですから、このままでは当然済まされません。主がこのダビデの罪を取り扱っていかれる様子が次の12章以降に記されることになります。以上の11章から私たちは何を学んだらよいでしょうか。2つのことを申し上げて終わりたいと思います。1つは、私たちは今日の記事をどのように読むべきかということです。この記事はダビデを非難するためにあるのでしょうか。ダビデは理想的な王にも見えたが、私たちと同じ一人の人間に過ぎないと彼をこき下ろすためにあるのでしょうか。私の知っているある人はよくこのダビデの事件を取り上げながら、聖書の中で受け入れられない人物の一人としてダビデの名を挙げていました。その人は女性であったということとも関係するかもしれません。確かにここでダビデがしたことは厳しく責められるべきことです。ですけれども、この章は単にダビデ個人を非難するためということよりも、私たち人間の罪の性質を示すために書かれたと言うべきではないでしょうか。私たちが考慮すべきは、ダビデという人はこれまで見てきた通り類いまれなる信仰者であるということです。サウルからあれだけひどい扱いを受けても仕返しせず、忍耐をして神様の時を待ち、数々の苦しみを信仰によって耐え抜いてきた人です。私たちよりはるかに先を進んでいる人です。誤解を恐れずに言えば、私たちから見て天使のような存在です。ところがそのダビデであっても、安楽の中でいつしか高ぶり、気を緩めた時にあっという間に信じられない罪の中に転がり落ちたとするならば、私たちはいかにもっと容易にそうなりやすいかと自らを警戒してこそ本当でしょう。いや、私たちはすでに彼と同じような幾多の失敗をしている者たちではないでしょうか。ダビデのようにこのようにこの暴露されていないので、他の人にもあるいは自分にも知られていないだけで、彼と同じこの罪を犯しているのではないでしょうか。あるいはそれは同じ姦淫や殺人の罪ではないかもしれません。しかし私たちもある時は信仰的に立派に歩んでいるようであっても、ちょっとした気の緩みからとんでもない罪の生活に陥った経験があるのではないでしょうか。人に知られたくない、口に出すのも恥ずかしい罪を犯してしまったことがあるのではないでしょうか。私たちはこの記事を読んで、そのような自分自身の姿こそを顧み、また警戒させられるべきではないかと思います。そしてもう一つ今日心に留めたいことは、主はすべてを見ておられるということです。私たちの生活は人間の目には一見うまくいっているかもしれません。問題は何もない、誰からも咎められてはいない。しかしだからそれで大丈夫ということには主は黙っておられますけれども、そこで見ておられます。その主の目の前で私たちの歩みは大丈夫でしょうか。もしその主の目の前で自分の生活には主の目に正しくないことがあることを思うならば、私たちのすべきことはそれを主の前に告白し、許しを恋願うこと、それ以外にありません。主は見舞いになされた悪をそのまま見過ごすということはなさいません。ダビデも次の章で罪の告白をするようにとある意味では強いられます。もちろん悔い改めたら何事もなかったかのように以前の祝福が戻ってくるということにはなりません。犯した罪の刈り取りというものがあります。これ以降のダビデの生活はこの後見ますように困難と悩みに満ちたものになります。そういう意味でこの罪の代償は非常に大きかったということも私たちは学びます。しかしだからといってそのものにもう望みはないかと というと、そうではない。悔い改める者には大きな憐れみが与えられるということも私たちは見ます。その者に懲らしめが与えられ、主の訓練が与えられますが、それに勝る罪の許しがあり、主の恵みがあり、主の救いがあります。今夕はこのすべてをご覧になっている主の前で、私たちはダビデの記事を通して自分自身とその歩みを顧みたいと思います。そして時を逸することがないように、遅すぎたという日が来ないうちに罪の告白と悔い改めの生活へと進みたい。そして次の12章で学ぶように、そのようなものに主が与えてくださる憐れみを待ち望みながら、ダビデが導かれたのと同じ恵みの道を私たちもまた歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。聖なる神様、あのダビデがまさかの罪に落ち、さらにその罪を隠蔽するために罪に罪を重ねていきました。それはある期間うまくいったように思えました。しかしこの章最後には、なんと恐ろしい言葉が記されていたことでしょうか。ダビデのしたことはすべて主に見られていました。果たして私たちは本面の前にこの時どうなのでしょうか。どうかこの光の下で自分自身を振り返らせてください。人に知られているとか知られていないとか、あるいはまだ暴露されていないからということではなく、すべてをご覧になり、必ずそのことを問うあなたの御前で、自らの罪があるならばそれを告白し悔い改めさせてくださいますように。そしてそんなものになお望みがあることを知って、その罪を捨て主に従う悔い改めの道を進むことができますように。このダビデの記事を通して私たち一人一人をも、あなたの恵みの道、また清き道を進むものと導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌333